桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ね、
はい。
何ですか。
はい。
デレク&ドミノスでしたっけ。
デレク&ドミノス、何ですかそれは。
もうあの時の、
はいはい、
発表になってからの1週間ぐらいだけで、
はい、
例のあの曲のイントロを30回ぐらい聞いた気がします。デレレレレレレンデレンデデン、
はいはいはい、
デデンっていうのを、
はいはい、
あれ4月1日でしょ、
はいはい、
発表だったんが。
あ、確かそうですね。
ね、なので、そっからの1週間で30回ぐらいそれ聞きましたよね。で、30回ぐらい、レイラーっていうのを聞いて、レイはな、はいはいっていうのを毎回思わされるっていう。
僕、それ30回も聞かないっていうか、1回だけ聞いただけですけど、どういう環境にいるとレイラーをそんなに聞かなあかんのですよ。
ツイッターで見るたびにクリックするとそうなります。
見るたびにすればね。すればそうなりましょうな。
そうなんです。
うんうん、
ね、で、それを聞いて5回目ぐらいで、しかしあれ、あの、外国人観光客で日本に来た人、金曜日の夜とかにテレビつけてて、ミュージックステーションとかやってて、そのオープニングでミュージックステーションのテーマになってる曲あるじゃないですか。
ほうほう。
ビーズの松本隆さんが、弾いてる階段を降りてくる時の曲。
あ、はいはいはい。
あれ聞いて思いっきり愛しのレイラのオープニングのところのギターソロと丸パクリやなって思わへんのかなって思ってたんですけどね。
あ、そういったら似てるかな。
海外ではエアロスミスファンからビーズはコピーキャットって呼ばれてるらしいですからね。
コピーはわかるけどキャットの意味がわからんなという。
モノマネ野郎みたいなのをコピーキャットって言うんですよ。
あ、そうなんですね。
猿真似言うてるときなんで猿なのみたいなもんですわ。
あ、そうですね。猿別に真似する感じしないですけどね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はいはい。
令和ですって、令和。
あ、そうですね。
うん。
いろいろ物議をね。
うん。
っていうか、何があっても物議は醸すんでしょうけどね。何に決まったとしてもね。
そうそうそう。ちょっとね、昭和と被りすぎるとはちょっと思いますけど。
あ、和の字がね。
和の字好きかと。
あ、そうですね。令和ね。
うん。
なんか、それを選んだ人の、知的な皮肉が入ってていいよみたいな、ツイッターも読みましたよ。
うん、お、というのは？
なんかの漫画でありましたけど、安倍さんがね、ほんまは、安倍さんの、案の字を入れたかったっていうのがあったんだけど、でもそれは俗用になるからダメって蹴られたんですって。で、
それ、ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
その話、
ほうほう。
朝日新聞が出どころのやつでしょ？確か。
なのかな？
ね、その話、正確に僕が言おうと思うんですけど。
はいはい。
安倍総理が、
うんうん。
案の字の入った案球とかを押してたけど、
うんうん。
それを、
うん。
蹴られたっていう話だったら面白いなって書いてたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうん。
それ、全然事実でも何でもないし、裏取りもなければ、ただの想像のことをただの想像ですよって書いてたやつですよ。
ああ、そうなんですね。
うんうんうん。
まあまあ、そんなんがあってですよね。
うん。
で、令和っていうのは、なんか、直前まであんまり分かってなかったんだと。
うん、
で、なぜか、官邸の方から令和っていうのを押してきたよっていう話があって、うん、で、それは万葉集の中から取って、今まで漢籍から取ってたけど、万葉集から取ろうぜと。いうことで、万葉の専門家の人に頼みましたよと。
うんうんうんうん、
で、その専門家の人は、これいいんちゃいまっかって出したんやけど、
うん、
実はその万葉集の中から取った令和の元に漢籍の出典があってですよね。まあ元ネタみたいなのがあって、
うん、
それが今みたいな忖度政治を批判して、あまりにも腐った政治に嫌気がさして、故郷に帰るみたいな、人のやつやったから、それを皮肉を込めて、令和押したんちゃう、うん、みたいなこと。
今のところでもちょっと訂正しておくのは、忖度政治とかそういったものではなくて、
はいはい、
その当時は科挙制度があったんですけど、
はいはい。
要は有力者の庇護もないし、財産もないから、
うんうん、
頭が良くても出世できないっていう、その状況を憂いて故郷に帰った人の歌ではあります。
うんうんうん。うん、
だからその政治が腐ってるっていう中身としては、うんうん、あまり今の日本の状況と被せるっていうのはおかしな話かなとは思います。
あ、そうなんですね。
うん。
うんうん、まあそういう話があったなって聞いたよっていう話なんですけど、うんうん、
いやその辺の話は僕もちょっと思ってて、
うんうん、
どうですか、元織宣長的な
元織さん、はいはい、
うん、歴史の教科書出てきてたでしょ。
元織さん今調べますよ。
え、
おすぐ出てきた。
うん、
はいはい、
なんか浮世絵みたいな出てきたでしょ。
画像は調べてないな。
え、元織宣長の肖像として出てきてるやつが。
はいはい。
なんか浮世絵みたいな絵でしょ。
ああ、うん。ちょっとおもながな感じに。
うまずらな感じでしょ。
はいはい。
うん。まあ、言うたら国学者ですわ。
ほうほう。
江戸時代の中期に、うんうん、日本の文化。
うん。
っていうものは何なのかみたいなことを延々やってた人。
はいはい。
もっと言うとこの人なんかが、その、言っても、日本の文化っていうのは中国の心みたいなものが根底にあったりもするよねと、うんう
ん、はいはい、
そういった中で純粋な日本の心というのはじゃあどこにあるんだっていうのを考えましょう。
ほうほう。
だからその漢字とかを使ってるとやっぱりその中国の漢字を生み出した文化というものの影響は受けざるを得ないけれども、
うんうん、
そういう空心と呼ばれるものを徹底的にここは空心の影響にあるみたいなことを認識することによって最後に残ったその日本の大和の心みたいなものが分かりますよねっていう人なんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん、で、そういった空心を除くみたいな意味合い。
うん、
まあ、言ったら国粋的な。
うん、
国粋っていう言葉はもともとそういう意味です。
はいはい。
だからそういう日本の心というのは何かということを考えるときに空心みたいなものが何かを認識できていないとわからないよねっていう。
うんうんうん。うん、なんか、混ぜこぜになったもんを、
うん、
まあ心の中で分離しましょうと。
分離というかちゃんと見つめましょうと、うん。
はいはい。これは空心だよと意識しましょうっていうことですね。
そうそうそう。だから、はいはい、そういうふうに日本のその言語というものからも空心みたいなものを覗きたいという話にまでしたのか。
うん、
単純に思いつきで万葉集から持ってくることにしたら、
うんうん、
メイドインジャパンになるよねぐらいの、
うんうん、
まあ、言ったら浅はかな、
うんうん、
発想があって、
うんうん、
で、そういう浅はかな発想があった上で、
うん、
それに対して批判的な学者が提案したのか、
うんうん、
それとも浅はかじゃなくて、まあ、言ってもその辺は中国の影響を受けざるを得ないけど、漢字でやるからには多少は仕方がないんだと、
うんうん、
その上でもやはりちょっと万葉集みたいなものからも原点音として取り入れていくっていう試みはどうでしょう、
うん、
みたいな話をそれこそその、うん、首相のあたりからも出たのか、
うん、
もっと言うとその浅はかな態度だったことについて学者側がいやそれはちょっと難しいんですよみたいなことでやり合った上で万葉集からまあでも取っていきましょうね、うん、分かりましたって話があったのかみたいなのは、
うんうん、
確認せんと分からんから今軽々に言うことではないだと思ってます。
うんうんうん、
うん、
でその確認せんと分からんけどもその、うん、選んだ経緯をね公表しないっていうのはなんで、うん、と思いますけどね。
もともとだって今までの言語を選んだ人すら言ってなかったですからね。
うん、そう、それがおかしいよなと思って、うん、なんで我々が使うのにこうやって決まりましたみたいなことが説明できないのと思ったりしますけどね。
だからやっぱあれちゃいます、名付け親みたいな人が、
うん、
儲かってしまうの良くないみたいなのもあるんちゃいます？
儲かってしまう、ああなんかこの人やから、あこの人権威よね、何せ平成作った人やもんねみたいな感じになるといかんってことですかね。
うん、
だ
から平成なんか逆にそこが問題になって。
うん、
すでに死んだ人が発案してた案ですよって言って付け加えられたやつが、
うんうん、
どうも言ってるその人じゃない臭いぞみたいな話があって、
うんうん、
誰かがどうやらねじ込んだけど、あいつなんでやみたいなんで揉めたとかはありましたね。
うん。
うん。
そう、だからね、うん、それやったら、もう国民投票にしたらいいんじゃないのと思うけど。
うん。
うん。だって、そうでしょ？別に、いや僕年号を使うこと自体がめんどくさいので、というか、うん、省庁としてはいいんじゃないですかね。やけど、役所の文書みんなそれにせえみたいなのって、
うん、
超めんどくさいよなとは思ったりしますけどね。
逆にね、その言語みたいなものをちゃんと使っていく日本にしたいって思ってるんやったら、1ヶ月前の発表みたいな愚かなことしないですよ。
うんうん、
もっとみんな使いやすくします。早めに発表します。
うん、
IT 関係の人対応大変でしょ？
うん。
ちゃんと考えてますよって視線とみんな使わへんやんって話やから、
うん。
多分、西暦でええやんっていう勢力が相当数いるんだろうと思ってますよ。
ですかね。
じゃなかったらただのバカですからね。
そっちかな。と思った。
もう一つ思うのはね、その令和を考えたよって言われてる中西進むなんかは、
うんうん。うんうん、
確かね、この令和が万葉集に入ってるところの原点とされての山の上のオクラなんですね。読み人が。
はいはい。
この人は山の上のオクラを、朝鮮半島からの帰化人やっていう説唱えてた人なんですよ。まあ結局、だから、いや違うんちゃうかっていう話になってはいたんですけど、日本人ちゃうか言
う
て。
うん、
なんかあんまり聞かしたっていう経歴にはなり得ないぞ、この人、みたいな話になってましたけど。帰化人やって自分が一時でも唱えてた人の歌から令和って出したんですよっていうそこの経緯ぐらいは、学者選ぶときに、他の学者が言うやろとは思います。さすがに。いや、あの人だから、朝鮮半島から来た人の、いや、言ってた人の歌をあの人選んだけど、ええのねっていうのは、それこそ、まあ言ったら有識者会議の前に、考える会議あるでしょ？そこで言うでしょ？
言うかな？
いや、集められててですよ。
はいはい。
純粋な日本の言語が欲しいので。
はいはいはいはい。
皆さんに考えてくださいって言ってる時に一人が、そういうことしてたら、言いません？
まあまあ、そうですね。そう、だといいなとは思いますけど。とりあえず、なんかそういう皮肉めいた説があるよという話を僕は聞きましたよっていう話があって、で、で、
だからね、それを言うたら、言語っていうシステム自体が、まあ言ったら中国から来てるもんなんだからっていう話も頭にないとおかしいですから。
そうですよね。
だからまあ言ったら学者に決めさすいうときに、まあ万葉集からも取りましょうみたいな話。やし、だから万葉集から取りましょう言って、万葉集がどういうものかも分かってない人間しかいないっていうのはないと思うんですよ。
そうですね。そういうことはないでしょうね。
いや、もっと言うとね、例えば、その、元号の発案のところにおったと思われる、菅官房長官いるじゃないですか。
ああ、はいはい。
菅官房長官なんかは、逆にそういう文学的な部分についての、興味も素養もない人でしょ。
まあ、なさそうではあるけど。
なさそうというか、経歴的に。
あ、経歴で。はいはい。
苦学して学校どうにか行ってそっから政治に興味持って政治の世界入った人なんで。
っていうのはなんか聞いたことありますね。
だからなんかその思想とかそういったところから入った人じゃないんですよね。そもそもは。
はいはい。
割と叩き上げ的な。
ええ。
だってほら、野中博文があれ言うても自民党の中におるけども赤やでみたいなこと言われてる時あったじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
で、野中博文がじゃあその文化の破壊みたいなこと考えてたかって言ったら、いや、あの人そんなところに興味持つ時間今までの人生でなかったでしょってなるじゃないですか。
はいはい。
まあ割と同じような、その、なんていうんですか、叩き上げ感のある人やから。
はいはい。
だからそういう意味でも、あんまりそこ、その中国的な文化は一切排除できたんだって思ってた人はおらへんと思いますよ。
なのかもしれないですね。
いや、ていうかね、そこについてここまで言ってなのかもしれないで片付けるんやったら、皮肉があったとか、
あ、はいはい。
みんながバカだみたいなところはもっとなのかもしれないにしてほしいんですけどね。
まあまあまあ、そうですね。それもまあ、なのかもしれないなっていう話で。
なのかもしれないにもグラデーションあるじゃないですか。
グラデーションがね。
はいはい、はい、かもしれません、かもしれませんっていうのと、かもしれませんねっていうのは信じてる度合い違うじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
こんな話で、今、一生懸命僕喋ってるのにね、はい、かもしれませんって片付けるんやったら何やっていう。
なるほど。
いう話ですよ、こんなもん。ね、
うんうん。
せっかく人が中西進のことをちゃんとさも知っているかのようにさっき、うまいこと喋ったというのに。
知ってるんじゃないんですか？
知ってると思ったでしょ？
思いましたよ。
ウィキペディアに書いてあったの。
いやいや、ウィキペディアに。そのウィキペディアは僕もさっき見たばっかりですけど。
見たけど、こいつ、あ、知ってたんや、ウィキペディア読まんでもって思ったんでしょ
思いましたけど。
ね、ウィキペディアに書いてあることをね、自分の知識のようにね、人に披露するときのコツはね、確かね、その話はこうやったんちゃうかと思うんですけどってつけると、一生懸命思い出すとウィキペディア程度のことが出てくる人だっていう印象を与えれるっていう。
なんか、ジャスさんから、ちょいちょいその話聞きますよね。確かね、あの人そういう人だったじゃないですか、みたいなことをよく聞きますけどね。
あのね、うろ覚えの時と、そのテクニック使ってる時、ごちゃ混ぜやから。
ああ、なるほど。
最大のね、はい、ポイントはね、一回その知識をつこたら、忘れないことです。 で、それを繰り返していくうちに、18金ぐらいにはなる。
んです。なんです、18金って。
金メッキ。
ああ、うん。あ、そういうことか。
そうそう。24金が純金でしょ？
あ、そうですね。
うん。
なるほどね。
18金メッキぐらいにはなる。
なるほど、なるほど。
100式の高いプラモぐらいにはなる。
うんうんうんうんうん。つまり、まあ、選んだ人が皮肉を込めて、で、それを喜んでるんじゃない？安倍総理って。で、その後で、皮肉めいた出典があったよ、みたいな話が、まあ、信じるか信じないかはあなた次第、みたいなやつに。
いや、そこをね、信じるのは謙虚不快が過ぎると思う。
あ、そうですか。うん。ああ、そうかもね。
どっちかっていうとね、あの C から取ったっていうのは、その政治的な意味合いから距離を置いたところでこういう言語みたいなものはつけたいよねっていう願いが込められてますよねぐらいに聞く方が、出ないと文学者に失礼。あのね、そんなね、チャチいことする人そんなにいない。
かな？
いや、だって、自ら言語を考えなさいって言われてるのに、そんなことする人います？
実はこんな意味でした、みたいなことですよね。
そうそうそう。そんなことするやつはね、有識者会議言われてるから言うてね、選ばれて嬉しいから言うて変な着物着てくる宮崎みどりぐらいですよ。
いや、また調べなあかんこと
は。宮崎みどり、ちょっと調べてください、有識者会議で。
みどり。
宮崎みどり。
はいはい。あ、女の人だった。
着物着てます？宮崎みどりスペース有識者会議で。
有識者会議。
で、画像検索してください。
はい。
着物着てません？
あ、着てますね。
着てますでしょ？
はいはい。これ。
変な着物着てるでしょ？
なんかちょっと韓国っぽい着物っていう感じ。
韓国っぽいっていうかね、これ一応で、ね、大島紬らしいんですけどね。
おほうほうほう。
宮崎みどりさん見覚えないですか？
ん？この人？
はい。
いや、特には。
もともとあれですよ、女子アナですよ。
あ、そうなんですか。なるほど、なるほど。
あのね、
ええ、
阪神大震災の時に、
はいはい、
毛皮のコート着て現地リポート行って、
あ、はいはい、
めっちゃ叩かれてた女子アナおったでしょ。
あ、はいはい。
こいつあいつです。
なるほど。
あのね、だからね、こいつね、ええ、自分が注目当たる時にちょっとね、ええ、みんなの想像上回る服着て目立つ気満々なんですよ。こいつ懲りてへんのですよ。コートの時叩かれて、それが嫌でやめましたとか言ってたけど。
あー、なるほど、ね。
調子乗りなんですよ、だから。
あー、まあ、うん。それは選ばれたから逆に当てつけかもしれないですね。
いやいやいやいや、宮崎みどりはこういうの選ばれるの大好きな人です。
あ、なるほど。うん、はいはい。うん、うん。
てか、なんで宮崎みどりごときが呼ばれるのっていう話ですよ。いや、あのね、
はいはい、
まあ、山中教授はまあそういう、まあ賑やかし枠としておってもいいじゃないですか。
まあ賑やかしでしょうね。
ね。
ええー。
林真理子ってって思いません？
ああ、まあね。うん。そう
ですね。林真理子、有識者会議で相撲大会したら一番強そうやなって思うじゃないですか。
絶対しないからいいですよ、それは。
でかいから。
ですけど。
あの、昔、バウにね、五色の集めたコーナーあったじゃないですか。
はいはい。
あれにあの、大好きな林真理子さんと一緒にって言って写真撮ってる人がいたんですけど、大好きなの好きが抜けてしまって、大きな林真理子さんと一緒にって書いてたら、ほんまに大きいなって思うっていうのありましたけど。
はいはいはい。
だってあの、有識者会議の写真あるんですけど、宮崎みどりの奥に林真理子座ってるんですよ。
はいはい。
遠近感あるのに林真理子の方がでかいですからね。
あ、本当だ。その奥のおじいちゃんのちっちゃいこと。
そうそうそうそう。ホビットおるぞって思うでしょ。
ひどいな。まあね、
うん、
そういう、目立つ有識者を選ぶのが好きなんじゃないですか、じゃあ。
いや、まあまあ、有識者会議って昔からね。
はい、はい。
てか、有識者会議なんか選ばれたら2回目ですからね。
おうほう。
平成と、
うんうん。
令和しかないわけですから、有識者会議で選んだの。
うんうん。
全部あれですよ。だって、昭和が決まった時なんかは、
はいはい。
当時の昭和天皇のはどういう身分やったか知ってます？
あ、どういう身分やったん
です？大正時代が終わった時の昭和天皇の身分。
大正ってなんかえらい短かったですね。
15年ですけどね。
ええええ。
うん、15年経った時の昭和天皇の身分、摂政ですよ。
あ、そうなんですか？
そうですよ。
おお。
摂政、関白の摂政の一番最後にやった人は、
はいはい。
昭和天皇ですよ。
あ、そうなんですね。
そんな時代ですからね。
はいはいはい。
そんな時代に有識者会議を招集しましょうなんて言ってるわけないじゃないですか。
ああ、まあそうでしょうね。
会議やってるとしたら午前会議ですよ。
うん、うんうんうん。 そう、主権は天皇にありましたしね。
そうそうそうそう、そう。はい、はい。荒人神やったわけですから、荒人神になる人の言語を考えましょう言うてるときに、
うんうん。
だから嬉しがりの学者集めるわけないじゃないですか。
嬉しがりのね。ああ、まあそうですね。はいはい。
あの、さっき宮崎みどりのその当時の毛皮のコートの話しましたけど、
はいはい。
僕自身はあんまりその毛皮のコートの話自体はあの、ムカついてないですし、
はいはい。
実は関西の人はあんまりムカついてないんですよね。
あ、そうですね。
うん。だってそんなテレビ見てる余裕なかったから。
そうですね。うん、なんか、うん、怒ってる人が怒ってんやろなっていう感じですよね。
そう、だってあの、とっくにその現地に中継で火が上がっていますみたいなことが終わった後に電気来たから。
うん。ねえ。
あ、電気ストーブついた、あったかいって言ってたので。
そう、あの時は大変でしたね。
あ、大変でしょう。神戸ですからね、私ね。
そうですね。僕はもうほとんど影響はなかったんですけどね。なかったんですが、あれはびっくりした。
うん。
っていうことですよ。う
ん、ね。
うんうん、
まあ、ていうか、林真理子呼ぶやったら、村上春樹ぐらい呼んできたかったなって思いますけどね。
ああ、そうですね。でも、あんまりそんなに参加しなさそう。
そうですね。
腰重そう。
ビートルズの歌から引用とかされても困るしね。
するんかな。漢石から取るのをやめて、ちょっと聖書から取れませんみたいな。
なんでって言って。
そんな。
なんでって言われると困るなみたいな、
うん。独特の言い回しで反論されたりするでしょう。きっと
、顔自体は西成にいそうなおっさんみたいな顔してるのにね。
まあ、関西やけど。そう。
あ、村上春樹関西でしたっけ？
あ、なんか神戸の方じゃなかったかな。
あ、同郷
確かそうですよ。
あ、うん、神戸の人もいろいろいますね。村上春樹から石原慎太郎まで。
あ、石原慎太郎はそうやったんですね。
そうですよ。石原慎太郎神戸ですよ。
なあ。
裕次郎は東京なんですけど。
あ、お
ー。その間に引っ越したんやなと。
あ、なるほどなるほど。
言うだけの話ですけどね。
はいはいはい。
はいはいはい。ねえ、お札も変わるそうですよ。
お札もね、うん。あれもびっくりしましたね。あれ今更変わるのって思ったけど。
あ、でも20年スパンぐらいで変わってるって話でしたからね。
なるほど。
うん。で、1万円札が途中で1万円札だけ変わったから。
うんうん。
あの、聖徳太子から福沢諭吉に変わったでしょ？
はいはいはい。
うん。だから、ちょっと5000円札、1000円札の。
うんうん。
刷新が。
うん、うん。
間が空いただけで。
うんうん。
まあ本来は、まあ、気づいたらちょいちょい変わってるもんだぐらいの話らしいですけどね。
おー、なるほど。
うん、
で、今回2000円札はどうなったんです
か？2000円札は、いや、そもそもこの間の乾いた時も無視されてたでしょ？
あー、まあね。
まあね。
本当に見ないですね、最近。
てか、今このタイミングで2000円札もう一回やったら寝つくやんって思いますけどね。
そうですね。
うん。
諦めんの早すぎんねんと。
そうそうそう、う
ん。むしろね、むしろ500円札とか復活したらええねんと思うんですけど。
500円札邪魔やな。
いや、そうね。なんか、ATM とかね、自動販売機とかね、いろいろ変えなあかんから大変やって言ってますけど。
うんうんうんうん。
あれ、ホログラムとかも入ってんすかね。
みたいですね。
なんか前のお札がホログラムになった時に、これでアイロン当てられへんやんけっていう話がありましたけど。
アイロン？
うん。なんか、アイロンを、あの、新品のお札みたいにアイロン当てて、ピシッとして、なんか渡したいみたいな時に、アイロン当てたホログラム溶けるやんか、みたいな話をね、してたなーと思って。
アイロンぐらいの温度で溶けます？
知らんけど、そう。
あれ、せいぜい天ぷら油ぐらいの温度でしょ？
そうですね、180度とかかな。
ぐらいでしょ
う。やったら溶けへんのですかね？
溶けないでしょ。180度で溶ける物質ってあまり見なくないですか？
でも、ホログラムのカバーはプラスチックでしょ？
プラスチックって180度ぐらいで溶けます？
わー、いけるんじゃないですか？だいたい、あの、プラスチック容器、ポリプロピレンとか、なんか、裏に140度とか90度とか書いてあるから。
はいはいはい。
だいたいシールとかも熱の近くに置いといたら、ブニャってなれたりとかするから。
まあまあね。まあね
うん、
まあ別に、まあ、当てんでええやんって話ですけどね。
そう、そういうこともあるんやって、なんか、前にお札が変わった時に思ったよって話なんですけど。
いや僕ね、あの、渋沢栄一がね、
はい。
そこに入るのちょっとね、反対なんですよね。
うん。中華メインじゃないですか、一万円札だから。
いや、功績とか考えたら別に渋沢栄一でもええかなとは思うんですけど、
はいはい。
渋沢何々って会社未だにいっぱい残ってるやんと。
あ、そういうことか。
元号の時に令和っていうのが、
うんうん。
地名だとか、
はいはい。
そういう、あの、会社だとかに、便宜を図るみたいになってもダメだから、
うんうん、
ちゃんとそれが引っかからないように考えてたんですよって言ってたじゃないですか。
はいはい。
お札はえと。
ああ、そうか、う
ん。雑かえって思うじゃないですか。
そうですね。で、その渋沢栄一を決めた時も、誰が選んだって分かんないんですか、
う
ん、
あれはどうなんでしょうね。いや、あれも一応だから、有識者会議とかでやってっちゃいます、うん、
有識者をね。ジャスさん4番かえと。わしを呼べ、わしを。
それこそね、僕ね、渋沢栄一で行きたいんですけど、渋沢栄一にするんやったら肖像画本人のそのまま使うのあれなんで、
はいはい。
帝都物語の時の渋沢栄一にしませんって言うと思います。勝新やんって。かっこよくないですか、こっちの方が。勝新やんって。
じゃあもう、勝新太郎になってしまうか。
そうそう。一万円札、勝新太郎びっくりするでしょ。息子人殺しやないかってなるでしょ。
そう。うん。なるけど、うん。
まあね、世の中ね、日本オリンピック協会の会長、もう辞める言ってますけど、人殺しですからね。
そうなんですね。
あの、武田会長ね。
はいはいはい。
あの人、人殺してますからね。
あ、そうなんですね。
そうですよ。交通事故でね、前方不注意でバーン跳ねてね。
ああ。
人死んだんですけど。
はいはい。
もうすぐオリンピック出るし、元皇族やからっていうことで、なしなしにされたっていう、すごい経歴の人ですからね。ほんまやでっていう。これほんまやでっていう。
いや、だから日本の司法は中世って言われるんだよっていう話です。
そうそうそうそう。もうそんなん、無罪放免になるの、血のパンか、武田会長ぐらいやでっていう。
血のパン。血のパンってなんか履き物じゃないんですか？
血のパンっていうあだ名やった、元フジテレビのアナウンサーいたでしょ。
ああ。
金持ちの旦那捕まえた人。あの人あれですよ、はいはい、駐車場で。
はいはい。
人跳ねて。
はい。
相手死んだのに無罪ですよ。
ああ。なんか、ググった真っ先にその話が出てきますね。
そうそうそうそう。
ねえ。謎がね。
いやいや、じゃだからね。うん、渋沢何々って会社あるのに。
そうですよね。
ね。その人が、しかも同じ名前ってだけじゃなくて。その人が作った会社やから。
そうですね。韓国から反発があることでもあるし。
まあまあまあ
まあ。まあ、女性とかでもいいんじゃないかっていう話も散見されますけど。
韓国からの反発は無視していいやつやと思いますけど。
ああ、そうですか。
あれ、あの人らの言いがかりやから。韓国で初めて発行された紙幣っていうのは実は、第一銀行券と呼ばれてる日本の当時の銀行の、まあ、言ったら金券やったと。
はあはあ、
それが実質公認の紙幣として流通してたんだと。
はいはい。
まあ、今のみずほ銀行ですよ。
うんうん。
で、その頭取が渋沢栄一やったから、
はいはい、
当時、その銀行券は渋沢栄一の顔履いてて、屈辱的やったんで、それ、知らんやんっていう。
うん、
さっき出してたらよかっただけちゃうんか、おのれらが、利子調整の時にっていう。話でしょ。ね、
うんうん、まあ、それ一番やからっていう話じゃなかろうとは思いますけど。
そうそうそうそう。それ、うん、坊主憎けりゃいうやつやでっていう。
まあでも確かにそれ聞いたら、現に会社があって血族やのに、お札にすんのどうかなとは思いますよね。
そうでしょ、そうでしょ。
うんうんうん。じゃあ誰がいいって言われたら、ジャスさんなら誰を押すんです、
え？
あ、いや、そう、いや、普段
大安とか。一万円札でしょ？でも福沢諭吉クラスを出してしまうと。
はいはい。聖徳太子とか。まあ、架空の人物と言われて
る。聖徳太子と福沢諭吉ってクラスが全然違うじゃないですか、
ね。クラスも年代も全然違いますけどね。
うん、格が違うでしょ。
はいはい。
聖徳太子は伝説の中でもちょっと、ね。
うんうん。
だって言ったら、大和武尊とかの並びの人じゃないですか。
はい、まあ昔の人でもあるし、そういうとこになるのかな？
いや、王子やしね、あの人。
うん。
馬宿の王子ですから。
はいはい。
で、もともとね、そのお札に聖徳太子が選ばれたってのはちゃんと理由があって、そこは僕わかるなって思うんですよ。
なんか髭が多いとかですか？じゃなくて？
じゃなくて、髭の量で決めていったら、もう途中から偉いことになっていくでしょ？
いや、なんか髭が多い方が偽造がしにくいとか言ってたんじゃないかなと思って。
まあまあまあまあまあね。
うんうん。
いや、聖徳太子はだから、その言ったらね、伝説だからお札になったんですよ。
ほうほうほう。
聖徳太子っていう人は、まあ、言ったら、実在の人物だって言い張る人もいますけど。
はいはい。
まあ、やれ、蘇我のイルカであったり。
うんうん。
ああいったところの、まあ、言ったら、異星者。
うん。
としての理想像の伝説がこう、ぎゅっと固められた人やから。
はいはい。
だいろんな人のエピソードがその人にこう、集められて。
うんうん。
大岡越前っていう人のエピソードって、実は板倉誰々の伝説みたいなものが、入り込んでいたりして、
うんうんうんうん。
まあ、言ったらその民衆にも心を配る裁判官としての理想像みたいになっちゃってるじゃないですか。
うんうん。
同じように、聖徳太子っていうのは、為政者の理想像みたいなものを練り固めたみたいな伝説の人やと。
うんうんうん。
それを一万円札にしましょうと。
うんうん。
で、一方あの千円札かなんかに、うん、その当時あの、竹の内の宿根が選ばれてたんですね。
はいはい。
で、竹の内の宿根っていうのはもう、天皇五代に対して使えた、
うんうん。
まあ、言ったらもう、あらゆる政治の酸いも甘いも分かった上で、それでも、うんうん、あの、帝と民に対して尽くして尽くして死んでいったんだっていう、そういう家臣の理想像を練り固めたみたいな人なわけですよ。
うんうんうん。
これをワンセットにしましょうっていうのは分かる話じゃないですか。
うんうんうん。
だから、あ、そういう選び方するんやったらいいですけど、
ええ、
単にその明治期とかの目立つ人選ぶとなーって、なりません？
じゃあ、誰かなー。
だから、昭和時代に明治期、平成時代に明治期の日で選んだやったら、さすがにじゃあ、こう、令和になったら、
うんうん、
もうちょっと時代下げるってなって、
うんうん、
じゃあ、その時にこう、時代を変えたんだ、みたいな人誰でしょう、うん、東郷平八郎いいとかとかなるじゃないですか。
それか、そのうち安倍晋三になったりせへんかしら。
いや、それだから首相にするのって話じゃないですか。
うんうんうん。
まあまあ、そんなやったら高橋これ清とかなってましたけど。
うんうんうん。
まあまあでも、だから、次の次の、代ぐらいになったら、それこそ吉田茂とかになっていくみたいなのはあるんかもわかんないですけどね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
うん。
あり得る話ですね。
うん。
うんうん。
まあまあ、でも、あれですね。
はいはい。
岸信介にはならないですけどね。
ああ、ならないでほしいけど、まあ。
あの、同じおじいちゃんでもあっても。
うん。
吉田茂はなっても、岸信介にはならへんすけどね。
はいはいはい。
うん、それとまた佐藤栄作の方がええわってなるでしょ。
うん。
うん。
そう、歴史的な評価が分かれる人って難しいですよね。
まあまあそうですね。
まあ、ある意味無難なとかね。
うん。
いう人じゃないと。
うん。
そういう意味ではまあ実業家って数字で分かりやすいから、その人の良し悪しじゃない分選びやすいんかもしれないですね。
うん。いや、あの、評価が分かれる人選びにくいですねって言ったら、もうなおさら、誰がいいと思いますかって言ったら、ってなるって、
ね。なる。確かに。対案を示せとは言うけれども。じゃあ誰ってなったら、
微妙やけども絶妙な案出してみるって言われたら出るかってなるでしょ。
ハードルを上げまくっとるやないか。
すぐ出るか
今聞かれたとこやと。
そうそう。
うんうんうん、
人を傷つけないすっごい面白いこと言ってみって言われたら、ぐーってなるでしょ。
今グーってなったんや、そうですね。
うおな、もう自虐で行くしかないってなるでしょ。
そうですね。
うんうん。最近テレビで 4L の CM 流れたら、ってなるわとかそういう話でよろしいってなるでしょ。
よろしい。
僕がなんで 4L の今流れてる CM を見ると、はい、ってなるかは 4L の CM でググってみたらわかると思うのでググってみてください。
はい、わかりました。
はいはい。僕が見るとってなる太った人が出ているからです。
え、お、出てますけど。
うん。
うん。右側の人、柏木さんに似てるような気するな。
いや、だからですよ。
あ、なるほど。
だからです。
だからか。そういうことか。
そうです。今日テレビで流れて、ってなってたんですよ。
え、これ本人ですか？
本人ですよ。
あ、そうなんですね。今、似てるんじゃなくて本人やったんや。
そうですよ。
ええ
ー。飯まずだろうなって思いながら見てたんですよ。どうですか？誰も傷つけてるか、これ。
傷つけてる。自分がグーってなるからっていう話じゃない。し、
ね、
そう。ね。
あの、ネットの広告は拒否設定できねえけどなって思いながらね。
じゃあ CM を飛ばす機能とかね。
あ、まあね。最初、録画の時だけでしょ。
そうですけど。
うん。あの、お昼ご飯の時適当流してる時に適当に流れてくるやつ拒否できないでしょ。
そうですね。それでグーってなるからってことを。
うん。
ね、 言っても、ね、もう決まってしまったんですけど、
うん、
そう渋沢さんに、
うん
うん、誰がいいか考えましょうねみんなでね。
うん、まあ、北里柴三郎は、まあまあまあね。野口秀夫の並びやなって思うじゃないですか。
うんうん、板垣大輔とかね。
大輔
板垣大輔、ま。うんうん。板垣大輔かなと思わせといて、実は、お坊ちゃまくんのお父ちゃまやったりとかね。
お坊ちゃまでいいですけどね。
まあね。昔。
めっちゃ儲かりそうでしょ。
景気ようなりそうやな。
うん。
うん。いやし、昔、コロコロにそんなんついてた気がしますよ。
そうですね。
100億円札ぐらいで。
まあまあね。うん、まあ、ただまあ、基本的なデザインでね。
うんうん。
中の数字でけえなとかね。
ええ、ええ。
なんかちょっとデザインに違和感はありますね。
うん、なんかちょっと外国の、なんかお札みたいな感じはしますけど。
うん。
まあでもこれがユニバーサルデザインだっていうことらしいですね。
まあでもまあまあお金自体もね。
はいはい。
現金使う機会も減っていくでしょうから。
ああ、そうですね。キャッシュレスって言ってたのとちょっとまた逆ですね。
うん、
方向的にね。
なんかね、そういうデジタル向けの機能みたいなものも含んでくれたらいいのにね。
そうですね。IC チップかなんか入ってて、うん、絶対偽造できへんみたいなやつとか。
IC チップ偽造する人がいると思いますよ。
むしろね。
むしろね。
うんうんうん。
まあ、そんなわけでね。
はいはい。
そんなとこですか。
あ、そんなこと、そんなとこですか。とりあえず渋沢栄一はちょっとどうなんて。言っときましょうか。うん、
まあ、ね、もうちょっとしたら、古いお札が全部使えなくなるので、まあ、そうなる前に僕にくださいと。
あ銀行で買えるんじゃなくて。
うん、うん。もう紙くずになりますからね。紙くずになるんで、まあ、僕にくださいと。
ああ。そう、うんうん。絶対ね、新円切り替えとかなるから。
あ、いや、もう新しいお札にも切り替えできないらしいですから。もう紙くずになりますんでね、持ってても無駄ですからね。
そう、そうです。
まあ、早いうちに僕にくださいね。
はいはいはい。多分ね、預金が封鎖されて年間に100万円しか下ろされへんみたいなことになるんで、そうなる前にきっと桜川マキシムに送るといいと思いますよ。
多分ね、ボケかけてる金持ちのおばあちゃんとかからお小遣いをそうやってむしっていった孫とかいっぱいいると思いますよ。
見てるかもしれませんね。
おばあちゃん、それもう使われへんねんで。え、あかんやん、どうしたらいいの。もう僕もうとくわ、捨てとく捨てとく言って。まあありがとう、何々子は優しいね言って。
ひどい話だな。
ひどい話。ね。
はいはい。
はい。なので、そういう人がご連絡いただく際はですね。
はいはい。
有料配信実験用アカウント、何でしたっけ。
有料配信実験用アカウント。
アカウントか、アカウントが出てきへんかった。
そうです。
もしくは、公式 LINE アカウント。
はい。
あるいは、ツイッターのシャープ桜川マキシムでよろしくお願いします。
はい。お願いします。
します。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。 ID は ALC7836O。 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info、 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。